はい、ビビタです。本日とても大切な報告があります。ビビタシステム、BIS と言いますね。ビビタインテグレイティッドシステムと呼ばせていただいておりますけど、このビビタシステムをですね、特許出願いたしました。はい、このことにですね、どんな意味や意図、目的があるのか、詳細にですね、この音声で、まとめてみますので、よろしくお願いします。今私、ビビタとですね、一緒にビビタシステムを用いてネット MLM に取り組まれているお方だけではなく、私のビジネスにご興味を持たれているお方や、それから他社の MLM に取り組まれているお方にもしっかりと、この音声レター、お聞きになっていただければと思います。はい。権利収入ビジネスは、未来永劫続くイメージができないと取り組むべきものではありません。MLM 解体新書や MLM 選定10個のポイントをお読みになっていただければ、ここで取り上げている条件やポイントをすべてクリアしている私が手掛けているネット MLM をですね、取り組まないという選択肢はないと、私は本当本気でそのように思っています。しかしながら、これらの、記事を読まれてもですね、私がご提案差し上げるネット MLM への参加を躊躇されるお方がですね、少なからず一定数はいらっしゃることは事実です。私はこのことに、否定も肯定もいたしません。ただ、正直な気持ちをここで申し上げておきますと、分析や評価を行わずに、友達に誘われたからとか、楽して稼げそうだからといった安易な気持ちでビジネスを始めてしまうと、いずれはあの時ああしとけばよかったなどといった後悔の念に苛まれる可能性が高いです。まあ、これはですね、私自身が過去にこのような経験をしていますので、あえて、述べさせていただきました。ビビタシステムはインターネットを活用してネットワークの組織を身近な知り合いに知られることなく作る仕組みになっています。これをネット MLM と呼ばせていただいております。そもそも論としてですね、MLM をインターネット上で普及させたくてもやり方がわからないというお方がほとんどなのですが、私が手掛けている MLM 以外でも、ネット上で MLM を展開させている大手旅行系 MLM やアフィリコといった情報商材系 MLM があることにはあります。しかしながら、これらは正直、これから先、10年、20年先まで続く可能性は低いと思います。なぜならば、物販系ではない、サービス系、これサービス系っていうのはですね、先ほど申し上げた旅行系とか情報商材系ですね。あとその他、保険などの MLM のことを指しているんですが、このサービス系の MLM っていうのはですね、MLM 解体新書でも述べていますが、数字の組み合わせで成り立つものなので、それよりも良いサービスが他社から提供されてしまうと、簡単に乗り換えられてしまうからなんですね。まあ実際に格安SIMなんかは良い例だと思うんですよ。菅政権に代わって、総理大臣がですね、大手通信各社がこぞって、パケット代とかと基本料金ですね、これを値下げして発表しまくっていますよね。ペンギンモバイルとかスターモバイル、これ旧クジラモバイルのことですが、これらのですね、やっぱり未来っていうのはなかなか描けにくいと思うんですよね。これではあなたにとって大切な時間を使うだけ労力の無駄遣いとなってしまいます。だからこそ私はビジネス選定の分析レポートなどをしっかりとまとめ、一人でも多くの皆さんが間違った道に進むことのないよう、転ばぬ先の杖となるように、私のサイト、ビビッタの部屋ビビッター .com でですね、記事を公開したり無料音声レポートを届けているというわけです。ここでですね、ちょっと私ビビタのプロフィールを補足させていただきたいと思います。 私の詳しい自己紹介は、ビビッタの部屋、ビビッタ .com のサイトのプロフィールをご覧になっていただきたいのですが、この音声レポートを公開するにあたって、もう少しだけ私自身のことを述べさせていただきたいと思います。私は現在50代で、某都市で IT 系の会社経営を行っていますが、もともとはバリバリ理系の人間です。幼少時代から学生時代はですね、数学、まあ、算数とも言いますけど、とですね、美術が得意でして、他の教科はそっちのけで、この2つのことに没頭していました。ですので、自然な形でコンピューターサイエンスの世界にのめり込むようになっていったわけですが、特に得意としていたのは、ロジカル思考でデザインした無駄のないロジックでのプログラミング。AI をですね、リカーシブル、再起法で、コーディングするなどといった、プログラミング手法とか、それからビッグデータからですね、さまざまな角度でデータの抽出や分析を行うことを得意としてきました。特に SQL が得意で、 SQL っていうのはストラクチャードクエリーランゲージっていう、こう非手続き型言語の略なんですけども、まあ、セレクト文とか、アップデート、デリート、インサート文っていうのがあるんですけども、この言語が得意で、米国のオラクル社のですね、国際資格というのがあって、これ20代の頃に取得しておりまして、この時日本人の中では300万名くらいだったんですけど、この資格、まあこれオラクルマスターというんですけど、これ最高峰であるオラクルマスターのプラチナまで、取得しています。こんな私がですね、 MLM 解体新書や MLM 選定の10個のポイントを書き上げることができるのは、このような過去の経験や実績があるからです。ではこのビビったシステム、これを特許化した本当の理由や目的とは何かということをお伝えします。今回ですね、ビビタシステムを特許化した理由は、単に私や私の仲間たちを稼がせたいという思いだけではありません。まだ私たちのビジネスに参画していない人たちや、他の MLM、 特にネット MLM、これをやっている人たちに、まあちょっとおこがましい言い方かもしれませんけれども、目を覚ましていただきたいと思ったからです。ビビタシステムは、他社の MLM をやっている人たちが真似して仕組み化しようと思っても簡単に真似できるものではありません。よってですね、特許まで出願する必要性っていうのは、まあ普通に考えるとないと思われると思うんですよね。ただビビタシステムを特許出願させることで、やっぱりインパクトは大きくなりますよね。この音声レターを聞かれているあなた様が、もしも他社のネット MLM をやっているお方でしたら、なおさらだと思うんです。ネット MLM ではなくって、通常の現場での、口コミネットワークをやっているお方でも、かなりインパクトが大きいと思います。なぜならば、ネットで MLM をやろうと思っても、もう私がですね、特許を持っていますので、やりたくてもやれないことを意味するからです。私たちの許可なしに、ビビタシステム相当の仕組み、この仕組みっていうのは、集客であったり、自動的な面接方法であったり、教育的な、仕組み、システムであったり、フォローアップシステムだったりするんですが、これらを作り込んで運営してしまった場合ですけど、こういうことは、ね、正直、まあ、やらないに越したことはないんですが、まあ特許侵害されたということとなって、賠償請求することだってできてしまうですよね。はい。また今他のネット MLM をやっているお方もですね、今私が申し上げたこと、これ同様の対象となることは、まあ、説明するまでもないと思います。ここで私から一言メッセージをお届けさせていただきたいんですが、一度心を空にして、 私たちと向き合ってみませんか。はい、ここで再びあなたへ、私から、問いかけさせていただきます。私ビビタはですね、そんな独占的なことをやりたくって、特許化しようと思ったわけではありません。そういうふうに思われているかもしれませんけども、そうではないです。私はそんな器の狭い男じゃないです。もういい年しているおっさんです。そこそこ稼ぎもありますので、もう贅沢三昧な生き方をしたいなんてことは今更思っていません。健康で長生きできる生き方を追求していますので、まあ、食もほどほどにしていますし、快楽と名のつくものすべてを腹八分に、して生きています。まあ、私の今の生きがいは、ズバリ、後進育成です。私が発案した仕組みを用いて、一人でも多くの方が、老後、明るく豊かな人生を、このコロナ禍の中でもイメージできて、生き生き、そして伸び伸び、そして、はつらつとした生き方ができる仲間を、一人でも多く増やせたらいいなと、そのように思っています。ビビタの部屋ビビッタ .com は今後も仲間と共に進化し続けます。次のびっくり驚く発表がいつになるのか、それを待つのか、それとも、私たちと一緒にビビタシステムを用いて共に明るい人生を築き始めるのか、全ての判断はですね、この音声レターをお気になられているあなた様へ委ねさせていただきますが、どうか私の思いをあなたの心で受け止めていただければと思います。ということで、本日は以上となります。最後までご清聴ありがとうございました。ビビタからでした。